今日は第2コリント5章と6章にかけて主の御言葉を共に分かち合っていきたいと思います。5章の17節に、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、みよ、すべてが新しくなりました。アメン。とても有名なあの御言葉です。私たちがキリストのうちにあるなら、イエス・キリストの十字架の血潮によって贖い、洗い、清められたのなら、私たちは新しく作られたもの、新しい創造物ですっていうふうにあのガラテヤ書には書いてあるんです。 New creation in Christ。 ここでは本当に新しく作られたもの、古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなった。そのようにですね、イエス・キリストの十字架の血潮によって私たちは新しく生まれたもの、本当に神様の子供として新しく作り変えられました。これが福音です。私たちが本当にこの使徒の働きとか21章とかを見てみるとですね、このイエス様の父を神様の父だというふうに書いてあります。神様の子供として、神様の父を私たちに与えるために主はやってきてくださいました。だから私たちは本当にもう私たちのこう代々からこう受け継いだこのいろいろなものをイエス様の血潮によって全く新しいものへと作り変えてくださいました。これは本当にペテロの手紙にも書いてありますけれども、この代々から受け継いだこのものをイエス様の血潮によって贖い、清めてくださいました。これは私たちが例えば自分の家系にはこういう病気がずっと代々あるとかですね、そういうのもイエス様の血潮によって全て打ち切られました。代々からこういう例えばですね、早く死ぬとかですね、代々こういう何か変な呪いみたいなのがあるとかですね、そういうのは全部イエス・キリストのうちによって全部清められました。だからなんかおばあちゃんがなんかの病気で死んだから私も死にやすいとかですね、そんなのは全く関係ありません。イエス様の十字架の血潮は私たちを全く新しいものへと作り変えてくださいました。だけれども、これが私たちがこれで、はい、じゃあイエス様、主よ、イエス様の十字架の血潮で清めてください、言ってみましょう。さん、はい、イエス様の十字架の血潮で清めてください。まあこれで私たちはじゃあ古きものが過ぎ去って、身を全てが新しくなって完全になってイエス様のようになったかっていうと、そうではありません。私たちは本当にその愛の深さ、広さ、高さ、長さがどれほどであるか、人知をはるかに超えたキリストの愛をますます知っていくことができます。こうして主の満ち満ちた様にまで満たされることができることを感謝します。こうして主の満ち満ちた様にまで成長することができることを感謝します。栄光から栄光へと、主の似姿へと作り変えられる。そのように主が語ってくださったように、私たちはもう全く新しい血を受けました。これはイエス様の血であり、神様の血です。そして本当に父なる神様が私たちのアバ、本当に私たちのお父さんとなってくださり、本当にその似姿へと私たちは日々作り変えられていっています。それが福音です。それを信じる、どうやって信じるんですか？それを思い描くんです。信仰というのはものすごい力があります。もう信仰があれば山に向かって海の中に入れと言えば入ります。このように全知全能なるこの創造主ヤウェエロヒム、このクリエイターガードがそのように全宇宙を創造してくださいました。信仰によって創造してくださったんです。主が光をあれというふうに言う前に思われました。ああ、こういう光があったらな、そしてその思ったことを光をあれ、そしたらそれを見て、おお、アメン、よしとされた、いいね、私が思った通りになった。これが創造者の信仰です。イエス様は私たちマルコの福音書に創造者の信仰を与えてくださると教えてくださっておられます。 これ神を信じなさいというふうにマルコの福音書9章のところに10章のところに書いてありますけれども、でもこれは神の信仰を持ちなさい、神様が私たちの創造を助けてくださると神の信仰へと作り変えられます。ああ、そしたら高ぶるんじゃないか、ああ、そしたらもう自分が神のようになるんじゃないか、とんでもないです。聖霊様が私たちを助けてくださいます。今聖霊様が私たちに必要に応じて今それを分配してくださっておられます。だから私たちに求めなさいと教えてくださいます。求めなさい、そうすれば与えられます。だから私たち、主よ、私は信仰がありません、主の信仰を与えてください。信仰の霊が今日望むように主の御名によって祝福します。これは目に、このヘブル書12章にも書いてあるように、この信仰は本当に望んでいることから保証し、目に見えないものを確信することだと聖書は教えてくださっておられます。今日御言葉で、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。これをアーメンというふうに受け入れる、その、度合いがあるわけですよね。ある人は、御言葉に書いてあるからそうなんだろう、ある人はアーメン、イエス様の十字架の血が私のうちに流れて今も私の心臓を作り変えておられます、もうそのイエスキリストの打ち傷によって私は癒されました、代々流れてくる病は全て断ち切られた、イエスキリストの血潮の方が強い、そのように本当に一歩踏み出して、もっとその御国はもうこう攻め入る者のものである、この真実の御言葉は信じた者勝ちです。これは本当にすごいことなんですね。もう今例えばここでバーゲンセールをやってるというふうに考えてみてください。皆さんが欲しいものがあったらもう他の人の目を気にしないで押しのけてそれを奪い取ろうとするわけじゃありませんか。バーゲンセールは私は行かないんですけれども、本当にバーゲンセールはもう自分が欲しいものが半額の値段とかですね、もう10分の1の値段とかある時があります。それはもう他の人にそれを取られたらもうおしまいだ、自分がそれが欲しかったらもう手を伸ばしてそれを取らなければいけない。神の御国も同じです。私たちが本当にそれを主から願い求めるなら、それを主よ私に与えてください、その信仰を与えてください。この霊の世界が分かるようになると、それが現実だということが分かるので、もうそれを求めざるを得ないんです。イエス様がテテレスタイ完了した、すべて支払った、誰でも私を信じる者は新しくなることができる、代々の呪いから断ち切られ、本当に神様の祝福の中に入ることができる、これ素晴らしいじゃないですか。これは受け取る者の信仰、祝福です。だけれどもこれは本当に聞くことによって信仰というのは始まります。これはもう、ああでもこれ私だけが信じたら他の人が他の人に遠慮した方がとんでもないです。これを自分がアーメンと受け取ったら、私たちの人生で必ず成就されます。だからこれが福音の素晴らしさですよね。本当に主よ、この御言葉が必要です。この御言葉を私のうちでも成就してください。すべてが新しく、本当に主の栄光に作り変えられる、これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。これはすべて主が成就してくださいました。そして私たちをこれを体験してほしい、主との和解を体験してほしい、これを食べてほしい、信じるというのは食べることだというふうにいつも教えられています。これを取って食べなさい、これは命の木の実なので、これを取って食べるときにあなた方は永遠に生きる。この主の御言葉を取って食べる、それが信じる、そしてそれが和解するということです。神様の皆さん、今主にお話しすることができますか。 主とお話しするのがちょっと心に引っかかる、ちょっと自分が本当にこう何か自分の中にもう何かそのように主と話したくないというふうに思うものがあると、ちょっと主を遠ざけたり、主の御言葉をアーメンと大胆に受け入れることがありません、できません。だけれどもイエス様の十字架の血潮によって私たちは贖い清められました。今もイエス様の十字架の血潮によって清めてくださっています。今私たちの心に引っかかるものがあったら、それを主に委ねます。主よ、あなたが私を洗い清めてください。お風呂場に来て遠慮することはありません。ぜひ今日洗って清められてリフレッシュして家に帰ってください。本当に主は私たちを和解させてくださいました。そして和解の務めを与えてくださいました。それは私たちがこの主と和解して本当にその素晴らしさを体験すると、他の人にもこの素晴らしい主を述べ伝えたくなります。この素晴らしい主を他の人にも知ってほしい。そして本当にこの自分と和解させ、本当にこれを和解の務めを私たちに与えてくださって、私たちエルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てにまで、日本にまで主の御言葉が届いたことを心から感謝します。もう本当にそのように聖霊様が人を通して働いてくださいました。マルコ・ポーロとかですね、有名な宣教師ですよね。本当にその宣教師がこうアジアに行って福音を述べ伝えることによって、私たちにまでこのように福音が伝えられるようになりました。そしてチョ・ヨンギ先生にも小さい女子高生がですね、聖書を渡しました。本当に特に伝道することもありませんでした。この聖書を読んでみてください、そしてあなた死にそうだから新約からぜひ読んでくださいというふうに言って、もうチョ・ヨンギ先生はそのマタイの福音書を一緒に、誰々が生まれ、誰々が生まれ、誰々が生まれ、それにもう感動して涙があふれ、本当に主よ、あなたはなんという素晴らしい主でしょう、レーマが降ってきたわけですよね。本当に私たちはそのようにして福音が私たちにまで述べ伝えられました。チョ・ヨンギ先生を通してエシュルン先生、そしてエシュルン先生を通して私たちに、この日本に福音を述べ伝えてくださいました。このグッドニュース、皆さんちゃんといただけましたか？自分のものにできましたか？そして他の人にシェアすることができますか？これがあんまりにも素晴らしいので、自分を作り変えてくれた、もう自分のもう本当に内なるもの完全に作り変えてくださったこの素晴らしい福音を他の人にも知ってほしい、そういうふうにして私は牧師になろうと思いました。この福音によって作り変える、この福音を他の人にも知ってもらいたい、この福音を知ることによって人々は作り変えられる。自分が体験したものを私が主と和解して、この和解の務めを委ねられたわけですね。そして私を通して本当にまた人々が主に触れられる。もう韓国でもですね、今度大阪にも行って証しするつもりなんですけれども、韓国でもですね、こういう証しをしたりするとですね、もうお母さんたちがもう涙を持って感謝をしてきます。なぜかというと、私の子供にも希望があることを感謝します。メッセージを聞いてるともう希望で満ち溢れます。あなたが変わったんだったら私の子供も変わる、ハレルヤ、間違いないです私が変わったんだったらどんな人でも変わります。私ほど頑固でそういう人はいなかったからです。だけれども本当に私にその和解の務めが与えられ、自分が本当に主の慈しみ深さ、その恵み深さ、その愛の深さを体験することによって、他の人にそれを証しできるこの恵みを心から感謝します。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。 私はもうあまりにも罪深く、もう泣いて悔い改めるからって許されるような罪ではありません。だけれども主は、あなたの罪は私の子イエス・キリストが十字架で2000年前に背負ったよ。もうそのイエス・キリストの贖いを聖霊様は照らしてくださいました。そうすることによって私の罪がイエス様に行き、本当にイエス様のその神様の子供としての全ての祝福が私に来た。イエス様は心から感謝します。私を責めないで、本当に和解の言葉を私に委ねてくださいました。あなたは愛されているよ、あなたは私の子供だよ。そのように全能なる全知創造主から私にそのように和解の言葉と、責めの言葉ではありませんよ、和解の言葉を預けてくださいました。主よ、私はこんなものですよ、これでも私を愛してくださいますか。それでも私はあなたを愛しているよ。それによって私はもう涙と思って本当に主に救われ、あがなわれ、そしてこの福音を他の人にも述べ伝えたい、この福音を他の人にも知ってほしい、この和解の言葉を他の人も信じてほしい。これは自分が信じなければいけません。信じるというのは本当に聞くことから始まりますけれども、その次それを口ずさみます。主よ、あなたの子供となったことを信じ告白します。それを自分だけで告白するんじゃないです。本当に信仰というものはもうそれは溢れ流れるものです。私はイエス・キリストの十字架の父によって罪許され、贖われ、神様の子供となりました。他の人にも言いたい。エシュルン先生もその福音を聞いて救われた時もノックして、私は救われたよ、本当に主の父親によって新しくされたことを他の人にも伝えたくなりました。なぜですか？それが溢れるからです。喜びが溢れるからです。私たちも本当にそのようにもう溢れる命の泉が私たちのうちから溢れるように祝福します。そして救いの喜びが、本当にそれが戻ってきますように。私も本当に救われた当初はそれをもう他の人に言いたくて言いたくて、もう本当に他のところに行って、もうある時にはですね、もう本当に聖霊様の導きによってですね、野球場に行きます。そして野球場にですね行ってみるとですね、小さい子供が泣いていますそしてその泣いている子供にですね、大丈夫って言ったら、もう本当にそうするとですね、子供が泣き止んで、野球で失敗した、大丈夫だよって、次はよくできるよ。そしたらですね、お母さんか誰か知らないですけれど走ってきて、ありがとうございます、なんか見たからにちょっと変わった人なんで、どこの人ですかって、あそこの教会の人ですって、ありがとうございますって、慰めてくれてありがとうございますってですね、本当にそういうふうにですね、聖霊様に導かれていろんなところに行って福音を述べ伝えようと、そのように燃えていた、その情熱を思い出します。今は聖霊様がいろんなまた別のトレーニングをしてくださっておられるんですけれども、またそのように主が本当に言って証人となりなさいと、また大阪でもですね、このように道を開いてくださったことを心から感謝します。このように主が良くしてくださったこと、主が私に何をしてくださったのか、それを証しし、本当に他の人もそのように主に一歩近づくその機会となれたらなというふうに思っています。なぜなら私がいくらこれを述べ伝えても、それを受け取り、そして一歩踏み出し、主と共に交わろう、和解しようと思わない限り、この和解の務めというのは完成しないわけです。こういうわけで私たちはキリストの施設なので、ちょうど神が私たちを通して懇願お願いしておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。イエス様が十字架で成し遂げてくださった御業を受け入れなさい。今日からヨエル君がですね、朝にですね、おはようございます聖霊様とか言って、びっくりしました。大丈夫かなこの子でいきなりどうしたんだってそしたら山口で、これだけは毎日やりなさいというふうに教えられたそうです 感謝します。おはようございますエリザベス、なんだこの子。びっくりしました。神様と和解したことを信じ受け取ります。この和解、この関係性が始まらなければ何も始まりません。でも主と和解をしたなら、本当に全てが聖霊様の働きによって美しく働いていきます。御霊が導いてくださるからですね。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。これを受け入れてくださいとお願いしているんです。神様が私たちを通してお願いしているんです。この真理の御言葉を受け入れてくれないかと。そうすれば私とあなたはまた父と子の関係、本当に友達のような関係になることができる。イエス様が十字架で成し遂げてくださった。そしてイエス様は喜びのゆえに恥をものともせず、なぜなら私たちがこの十字架の御業によって救われるということを知っていたからです。だからもう本当に恥ずかしめをものともせず、その十字架のその恥と痛みと苦しみを忍び、もうできればこの罪を飲みたくない、だけれども御心ならばこのように救いの完成で私を用いてください。もう嫌だったんです。イエス様も嫌だったんです。自分が罪を一番忌み嫌うのに罪にならなければいけない。だけれども父なる神様、これがあなたが決められた方法ならば私はあなたの方法に従います。主よ、イエス様がこういうふうに言うこともできたかもしれないです。主よ、あなたは全知全能なる神様ではありませんかって。主よ、あなたは何でもおできになる方ではありませんか。できれば他の方法で主よできませんか。石打ちにされるどこはもうなんかわからないですけど、でも木にかけられることによって全ての罪、病、呪い、全ての死を全部イエス様が全部受け取ってくださり、そして完了した、テテレスタイ、全て支払った。それを受け取ったということは聖なる聖なる聖なる Holy Holy Holy、 この神様と私たちは今日からもうアッバーと言って交わることができるように作り変えられます。聖霊様がそのように働いてくださることを宣言します。それは今日本当に帰って Good morning Holy Spirit、 おはようございます聖霊様と、私たち一人一人そのように作り変えられることを期待します。そのようになると聖霊様が私たちのうちに、聖霊様どこにおるの、目に見えないじゃん、聞こえたらね、聞こえたらそれはもう交わり始めるよ。それだとダメなんですね。私たちはイエス様がすべて成就してくださいました。道を開いてくださいました。主と交わるその権利を、もうイエス様が罪人となることによって私たちを神様の子供としてくださいました。そうすることによって本当にアッバ、お父さん、そのように私たちが全能なる創造主と交われることを心から感謝します。そして本当に6章にも書いてあるように、私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。確かに今が恵みの時で、今が救いの日である。今なんです。今それを受け取ってください。今それをアーメン、今日から主よあなたともう一度仲良く交われることを感謝します。でも私はまた失敗してしまうんじゃないか、また主を裏切ってしまうんじゃないか、大丈夫です。主は私たちを決して諦めません。私たちを小さい赤子のように、私たちをミルクを与えてくださり、おむつを替えてくださり、そして本当にこう抱きしめてくださり、歌ってくださる主です。そのように契約を変えてくださったことを感謝します。イエス様に全ての栄光を返します。ハレルヤ。イエス様、そのようにしてくださったことを心から感謝します。私たちにできなかったことを主がしてくださいました。感謝します。受け取ります。それが福音です。本当に心からイエス様感謝します。 私たちがどんなに頑張っても主の御座には到達することができません。だけれどもイエス様が降りてきてくださり、私たちを運んでくださいました。感謝します。今日それを受け取ります。今日それを始めます。主よ、今日から Let's go Holy Spirit、 聖霊様、私にその信仰を与えてください。主よ、今日から主と交われるその力を与えてください。みんなで主の皆を呼んで祈っていきましょう。本当に主が私たちを今日から今恵みの時であり、今が救いの日である。思いはいろいろまた言ってきます。何、誰に言ってんだって、誰に話しかけてんだって。だけれども主は私たち本当に御言葉をもう一度口ずさむのもいいかもしれないです。どこから始まるのかは皆さんのその段階はいろいろ違います。ある人は祈り方が全く分かりません。それは主の祈りから始めてください。そしてもう全くそのよくわからないなら、もうこの御言葉を一節覚えることから始めてもいいかもしれないです。とにかくいろいろな段階があります。だけれども今日から主よ、あなたと共に交わらせてください。聖霊様がアイデアを与えてください。日記を書くのもいいです。とにかく主と交わる、それを私たちできるように聖霊様助けてください。みんなで主の皆を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主を感謝します。イエス様が私たち本当にキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたもので、古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなった。過去を全部清算してくださり、イエス・キリストの十字架の血潮によって、あなたは贖われた子、愛されている子、喜ばれているものだよ、そのように私たちに語ってくださっていることを受け取ります。私たちが本当に 主からその恵みを受け取り、本当にその和解をしたことによって、私たちも本当にこの和解を楽しみ、主との交わりを楽しみ、他の人にも主を紹介したいと、他の人にもこの素晴らしいグッドニュースを述べ伝えたいと、そのように思うところまで主を満ち溢れ流れるように聖霊様働いてください。今日、今が恵みの時で、今日が救いの日であることを受け取ります。今日から本当にもう一度主よ、あなたと交わることができるように聖霊様働いてください。今日主よ、御言葉を通して語ってくださったことを感謝します。信仰の霊である聖霊様、私たちに今日信仰を与えてください。一歩踏み出す勇気を与えてください。良き羊飼いを知ることができるように主を助けてください。羊飼いなしで生きて、自分の知恵で自分の力で生きるのに疲れた人、もう本当にもう自分の力で生きていくのはもう無理だと、そのように思っている人がいますか。主が私たちに招待してくださっておられます。私が戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて受け入れるなら、私が聞いてあなた方の中に入り、あなた方と共に交わろう。主が今私たち本当に交わりのスタートが始まることを期待します。感謝します。この良き主を本当に私たちが体験することができる、本当に主が導いてくださるその導きに一歩踏み出すことができる、信頼関係によって本当に良き友となることができる、聖霊様働いてください。感謝します、感謝します。その時に病人に手を置いて祈れば病人は癒されます。そして本当に悪しき者が出ていく、本当に主が聖霊様が治めてくださる宮へと作り変えられます。私たちの力ではどうすることもできません。聖霊様が助けてください。今日から主と交わるその一日、一歩一歩が踏み出すことができるように主を助けてください。御言葉を私たちのうちに一つでもいいので刻ませてください。今日から Let's go Holy Spirit、 Holy Spirit、 本当に聖霊様共に行ってください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン、ハレルヤ。すべて栄光主にお返しします。